ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
今日はもちさんがお休みの回になりまして、今日お送りいたしますのは初夢、僕覚えてるんですが、僕のよく見る悪夢のパターン、でゾンビが出てきてですね逃げ回るという夢ですね。これに仲間と一緒に逃げるとかね、生徒と一緒に逃げるっていうバリエーションを、今年もしっかり見ました。バカンの虎と
初夢なんていう優雅なものはついぞ覚えがないという夜迷いです。
夢がないなぁ。
ないですよ、そんなもん。あるもんですか。そんなまあ余裕がある人が言うセリフですよ。
まあそうですよね。だから、ほんとこのね、常習パターンの悪夢って、いくつも、僕ね、限られた数しかないんですけど、大体同じようなパターンってことがあるんですけどね。
はい、まあパターンは確かに似通ってるんかもしれませんね。うん、
ただね、お仕事辞めてからだいぶ減りましたね、やっぱり。で、
ゾンビなんていう、そういう非現実的なものに追われるという夢を見るのが不思議ですね。
不思議ですか。
ええ。
いや、僕はね、佐藤大輔の大札の協調とか、
は
あ、まあ、あれもゾンビに入れます。それから、まあ、あとは、僕らの、仲良くしていただいてる作家さんの、はあ、なんだけど、ごめん、ウルトラマン、人間がウルトラマン
になる。ジャミラ。じゃなくて。
なんだっけ、ジャイアン？
ジャミラじゃなくて。
ジャミラじゃなくて、そうそう、ジャミラじゃなくて、ごめん、後で調べるわ。それの、影響もあるかなと思いますけどね。うん。
ですが、やっぱり逃げる途中で同僚とか生徒を蹴落として、お前が先に捕まっとけやとか言いながら、そういうシーンはないんですか？
そういうシーンになったことはない。
残念。
俺常にね、損する役に回るタイプだったと。そう、俺あんまりね、そこはね、なんかね、ちゃんと偉そうに、教師っぽくやってるんですよ。なんとなく、そこは、はい。それですね、だから、モッチさんの代わりに強力なライバルでね、強力な
ガイ、
助っ人が、はい、おりまして、これがですね、山井さんのお友達ということで、はい、お呼び込みお願いします。
はい、私の学生時代からの友人でございまして、かれこれもう30年近い、付き合いといえば付き合いということになりましょうか。映像関係の仕事を、なりわいとしている男であります。近藤啓司さんです。どうぞよろしくお願いします。
すごい、パチパチパチパチパチ。
おかしいですね。これ、なんだか、デジャブのような感じがするんですけど、怖いですね。
今何のキャラ
今急にちょっと話したって言いません。はじめましてどうも、近藤と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。ねえ。
はい、近藤さんと、山井さんは大学時代のからのご友人ってことで。
そうですね。
そうですね。
あ、
うん、昔からアホなことばっかり話してる仲間ですね。
なんか、ね、うん、映画サークルのね、先輩後輩なんですけど、本当だったら会う学年ではないんじゃなかったですかね、あれか。
うん、でも、あなたもストレートに来たら、ほとんど同学年になる可能性もあったぐらいという感じですからね。
ああ、まあね。
お互い、はい、その辺お互いお互いで。
辛かったんですね。一応先輩が山井さんで、後輩が近藤啓司監督。
そうそうそう、
あ、監督って言ってないのかな、まあいいや。監督ですね。うん。
そうですね。だから縦勘を、ね、学生会館の縦勘を見て、その縦勘に、で、ふらふら寄ってったら、入り口で別の先輩に声かけられて、中入ったら、よまよいさんがいて、うん、なんかその。
どうせ調子のいいこと言ったんでしょう。
いやいや、ペラペラ喋ったら、なんか、君は見どころがあるって帰って、
はぁ、
あ、っていうのに笑われて、そのまま、 受け入れられたんだっていう。ああ
大事よね、受け入れられるって。
そう。
そういう時は。
こんな嬉しいことはないっていうね。
流行りに乗ったつもりかい。
すでにアムロレインみたいな。
受け入れてもらえるところがあるんだ。こんな嬉しいことはないみたいな。
はい。おかげで今に至るみたいなね。
はあ、まあ、今から考えると、それが良かったのかどうかですね。
うん、難しいところですね、これはね。うん、
それはまあでも、人間誰しもたくさんありますよ、はっきり言って。これあれです、あれですか、でもまあ、その中で今回ガンプラジオに出ていただくってことになったってことですか？
そうですか？前もなんかね、別のラジオのあれで、一回なんか、はい、吹き込んだ覚えがあるんですけどね。
うん。
うん。だからまさかその時に、よまよいさんがこのね、ラジオのパーソナリティ的なことをこんな長い時間やってる、長く続ける人になるとは思わなかった、
ね。私もね。
だってね、卒業の時になんか、なんか就活の時に夜な夜な電話を俺のとこにかけてきて、今度俺はどうしたらいいと思っている。
マジ？
俺、言ってた。俺はなんか飛行船を、
ああ、そうやって。
当然の会社に入りたいんだから。
う
ん、
入りたかったよ。
ああ、うん。
みっまた夢みたいなこと言ってたこの人はっていう。
地に足ついてないこと言ってましたよ、それは。
まさに地に足がついてない。
もうバブルが弾けて、そんな広告どころじゃないんだっていうことでね、新入社員を受け入れるところじゃないんだって聞かされましたね。
ああ。
ちゃんと会社訪問はした、ちゃんと会社訪問はしたんだ。
したわけだ。
うん。まあ、なんか、
いやー、まず
っ
ぱい。
っていうかね。お迷いさんらしいというか、
三井商船がやってるんだよあれ。
まあどこもちょっとね、あの時バブルの弾けてあれでしてからね、なかなか、
うん、そうだね、
いいところもあれば悪いところもあったし、
そういうことです。
うん、
きつい時期だったね、確かに。はあ、
だってまだ僕の一個上の先輩あたりぐらいまでが青田狩りに来てましたからね、やっぱり。
ああ、うん、
青田狩りって今知らないでしょ、みんなね。
うん、確かに聞かんな、今。
ね、
そっか。
まあそんな感じのあれだったですね。で、僕は全然そのまま就職活動を一切せず。
非社会人とか言いながらね。
非社会人、反社会人として。
反社会から問題これ。せめて非社会人ぐらい急ぎな。
まあだからフリーのビデオカメラマンとしてね、ブライダルやったりとかライブハウスとかで撮って、まあビデオ、ミュージックビデオ作ったりとかっていうのをやってたんですけど。
へえ。
いや、まあだから要は、なんていうかな、今ほどみんな充実はしなかった。まあちょっとうろんな仕事ですよね。うろん中が適当にやれてた時代だったの。うん。
まあ今みたいにみんながでビデオカメラ持ってる時代じゃないですもんね。
そう。もう今だからほんとね、TikTok とか見たら女子高生とかめちゃめちゃ編集の能力高いですよ。
うん、うん、うん。
びっくりするぐらい。
うん。
まあそれだけツールもあるんですけどね。
それ言うならね、偉大なる名医さんがやってることですもんね。
ん？あ、俺か。そっか、俺の、
うん。
バカの虎の名医子が、ビデオ編集して、ねえ、万ぐらいのリスナーがいるわけですよ。リスナーというかビューアーがいるわけですよね。
あ、そうですか。うん、それは YouTuber さん的な感じですか？
YouTuber さんですよね、うん。
本職とは別でね、毎週は ほとんど毎週のように上げてますからね。
そうそう、だからね、新しい映像のジャンルですよね。テレビとも映画とも違う。うん、ペースも何もかもちょっと違うから。
うんうん。本当そう。うん、
僕もちょっと YouTuber っぽいことをやったんですけど、4回でやめちゃいました
よ。ああ。
いや、だから要は編集のことをガチでやろうとするから、
ああ。
他のこともやってるから。
うん、
まあ、それ、宣言したらちょっとね、あれなんですけど、まあ、YouTuber はなかなか難しいですね、まだおっさんには。
まあ、そんな、でもまあ、ちゃんとメインの仕事、今も、この前、実は収録ミスしたんですけど、その時にお聞きした時によると、今、映像作品の編集作業をされてるってことでしたよね。
そうそうそう。まあ、実際その、映像作家というか、映画の現場手伝いに行ったりとか。
ですよね。
新作を今、やってて、まあ、旧作なんですけど、2014年に完成した、昭和極道怪異文、ジンガイラっていう。
うん、ジンガイラ。
うん、これは、今、アマゾンプライムでまだ配信されてるんですよ。
見れますよ、ミリさん、皆さん。僕も、触りだけ見ましたよ。 はい。
だからまあ、
まだ全部見てません。
うん、まあ、それ以来ちょっと14年、だから10年ぶりか。10年ぶりに新作今やってて。
はい。
あの、まあ、まあ、最後、ちらっと告知させていただければと思います。
そんな忙しい近藤監督がですよ、何こんな抜粋のポッドキャストに出てるんですか？
いや、なんでって、いや、それは、あなた方が取り損ねたからじゃないんですか、リーク。
いや、まあまあ、取り損ねた、認めます。
もう 4時間くらいな、カウンター回っとったのに、なんで全部消えたんだろうね、あれ、不思議だよね。
あれ、不思議だよね、あれね。
私、一生懸命喋ったんですけどに、なんとかね、ふわーっと消えちゃうんですに、怖いですに。
怪奇現象、怪奇現象っていうのは本当にあるんですに。
いやいや、本当にね、あるある、あの、うん、笑うぐらいにあるんです、本当に。
そういうの。実際そういうふうに撮影してて、なんでっていうことやっぱあるわけ？
あのなとか
言った。いいんだよ。
本当に、あるんですよ。これ、この話になるとちょっと長いから。
はは。
いや、要
は
かいつまんで言うとね、ま、撮影中に、撮影中と、現場に入った時と、撮影中と、終わってから、あれっていうのがあって、三つが重ならんまま、二回目でまた同じ劇場で撮ったときに、その時は何もなかったんですけど、そこで掃除してたおばさんが、もうずーっとその怪奇現象を経験してるから、事務所に必死になって訴えてるのに、誰も信用してくれてへんと。いうのが僕と最後、二日目の撮影の片付けの最中にそれが発覚して、ある劇場ですよ、南の。
うん。
で、おばはんがもう必死になって、どうしたらいいと歌って、すがりつかれたことはあったんですよ。ほんで、そこ実は千日前の裏なんですよね。
はいはいはい、有名な千日前。
うん、みたいなことから含めて、この間実は、その、僕ある会談イベントに参加した時に、その話をしたんですよ。
ほ
う。うん。決勝戦にした、本当はね、関東予選でしようと思ったんですけど、話まとめてる最中に、ちょっと意外な事実が発覚してきて、
ほう、
ちょっとこれはここでこの予選じゃなくて決勝戦で喋ろうと思って、決勝戦に持ってった話なんですけど、それね、まだちょっと調べに行かんといかんのですよ、それ。
なるほど。裏がもう少し。
そう、劇場の話も、千日前っていうのも含めて。まあそういう意味では、怪奇現象はありました。
まあね、劇場っていうのはそういうのあるんやろね、なんかしら。
だからまあ、なんていうかな、そこの、まあ、ただ正直最初はね、それ怖い話としてしか捉えてなかったんです。僕もその時本当に怖かったから、30年近く。僕ね、怖い話、怖いの嫌なんですよ、本当ね。マジで。
はい。
本当嫌なんですよね。だけど、
嫌だけど。
30年調べてなかったのはそのことだったんですけど、まあ今回、そのきっかけがあるからと思って、ちょっと調べ直したんですよ。はい、
うん。
ほんで、そうすると、その階段、まあ、いわゆる撮影中に実は影が見えたんですよね、ある。
おう。
おう。
ビデオのそのファインダー越しに、ふわーっと残像が見えた、残像みたいなのが見えたんですけど、
おう。
残像はね、動かないんですよ。
残像が動かないの？
残像は動かないです。いや、でも昔のファインダーなんてね、やっぱ目が焼きつくんで。
なるほど。
うん。パッと、ほら、残像があるじゃないですか、人影の。
うん、うん。
青空とかバーッと見た時にパッと人が。あれはね、体動かないんですよ。形のままピッと残ってる状態なんで、焼き付いてるから。
ああ、
そこに撮影した時のファインダーに残ってたの人影は、ふわーっとソファーの後ろ立ち上がって降りたんですよ。
ああ
。おっと思って、残像かと思ったけど、残像じゃないなと思って、みたいなことで、まあちょっとそれはだから、怪奇現象1個でしたね、やっぱり。
はい。
うん。
ああいうのがね、その記録に残るっていうのもなんか不思議な感じがするんよね。
そうそうそう。だから、なんちゅうかな、ある種の、僕正直言うと、ね、念写に近いものだったりとか、そもそも、だから物を見る、みんなほら UFO を見たりとか、見るじゃないですか。はい
は
い、
何かをね。
うん。あのね、なかなか面白い説があって、ね、昔なんかムーかなんかで呼んだんですけど。
ムーかよ。
UFO を見る率が高いのは貧乏人が住んでる土地柄が影響してるとか言うのが。
何じゃそれ。何じゃ
それ。
おもろいやん。親切やん。
だからいわゆるだから、なんていうかな、貧困国とかブラジルとかって書いて買い取ったんですけど、結構それ笑ったんですけど、でも、やっぱなんか、集合意識みたいなのとかね。
はぁはぁはぁ。
たりとか、うん、昔のだからいわゆる信託政治の世界ですよね、やっぱり。
はははは。
あれはだからみんな多分人数がある程度 決まってるらしいんですけどね。まあなんかそういう感じで見るっていうのと、まあそれがだから機械に移るっていうのは。
そう、それが不思議やなと思う。
ほら、でも正直言うとほら、フライングフィッシュとかってあるじゃないですか。
ああ、
あります、ね。
残像な。
残像だけど、あれかってそんなもん昔なかったのに、みんな急にフライングフィッシュがとか、オーブがとかって言う。いや、ゴミやってっていう。
そうそうそう。
なる、それはでも確かにあるよね。昔なかったですから、それは。
撮影機材ができたから見出すって言ってね。
だから多分みんながこう見たいものを見てるっていうのはね、なんか、
それはそうよ、
ね。量子力学的な話も、
うん。
突き詰めていくとすげえなんか変なこと言ってんなっていう。
まあね。
まあ、あるじゃないです
か。まあね、ミクロとマクロの振る舞いは異なるっていうやつね。
これってでも見てるからやろっていう。
うん。まあ、見んことにはやかなね、ある程度。
岸和田博士的な。
今だーやつね。
今だーみたいな。人魚がーみたいな。
あ、そういう、まあそういう
ザリ。なんかすぐ出てきて、そういう感じになるのが、まずあれ、今のところね。よくないところだった。30年経ってまだ通用するってどうや。
まあそうですね。いや、それはそれとしてですよ、あなた。
うんうん。
今日はどんな話をしに来てくれたんですか。
あれ、変ですね。あのね。まあ、前のやつはどうやったか、あれなんですけど、あのね、はい、ちょっと短めの話なんですけど、まあ、ちょっと僕、実は、前振りすると、怪談王2024っていうのを去年参加してまして、
はい、すごい。
8年ぶりに僕、ちょっと怪談に戻ってきて、やったんですよね。
うん、
で、まあ、まあ、これは山口凛太郎さんっていう、大月教授、プラズマ大月教授いたじゃないですか。
はいはい。
はいはいはい。
なんともプラズマで解決ね。
そうそう。テレビタックルでもともとね、オカルト談義みたいなのがあって、はい、大月教授がバーっとこう、オカルト勢を論破してたのを、
うんうん、
逆にその大月教授をこう、バシッと論破したっていうので、一躍有名になったオカルト研究家の、うん、まあ今はもう大御所なんですけどね、大家の人なんですけど、
うんうん、
まあ、この人が主催する本当にあった実話の怪談に絞ってやりたいということで、うんうん、10年ぐらいやってらっしゃいます。うん、それで、まあ、そこそこ、実力者のある中で、僕がちょっと、まあ、ポロッと、予選から、うん、まあ、最終的には4位にね、残らせていただいたんですけど、
うんう
ん、まあ、そんな中で、ちょっと僕はちょっと実は自分が経験したこととか、
うん、
まあ、聞いて、多分これは、そうかどうかはわからない。まあ、作り話とは言わなくていいんですけども、
うん、
なんだろう、僕よくわからない話が一番怖いんですよ。
まあね。
ま
あ、僕が一本ちょっと映像化したのに、した作品で、エニグマ、ほくろがあるか、ほくろはあったかっていう短編が、このジンガイランの DVD の中に入ってるんですけども。
あ、そうなんだ。
うん。うん、これはね、実際に聞いて、実際にあった話で、親父狩りにあったおじさんがいたんですけども、
あ、
まあ、殴られて、ちょっと、まあ、とにかく警察呼んだら警察官が駆けつけてくれたと。
うん、
ところが、その警官がなんかね、うろうろ、その遠巻きにしてこっちになかなか来てくれないんですよ。
はあ。
で、なんかこう、レシーバーみたいに出して、なんかこう、わーっと喋ってるんですけども、喋ったり、なんかこう、周り見てこう、メモ取ったりとか、ああ、まあ、なんか、でもなかなかこっちへ来てくれないんで、救急車呼んでくれてるんですかって言っても、なんかようわからない、わやわやってなって、なんかこう、なんか変やなと思ってたら、
うんうん、
警察官が後で二人駆けつけて来てくれたと。ほんで、
うん、
で、まあ、そこで、まあ、解放してくれて、事情を聞かれるわけですよね。んで、まあ、救急車呼んでますからって言われて、ようやく安心して、いや、さっきちょっと一人来てくれたんですけど、なかなかちょっと話、救急車呼んでくれてんのかどうかわからんから不安だったんですけどね、って言ったら、
うん、
え？っていう、キョトンってした感じになって、
はいはい、
いや、ここに来たの僕ら二人だけですよってなったんですよね。
もう、うん、警官は。
いや、一番最初に来た警官が、とかって話になった時に、
うん、
なぜかその二人の警官が、あー、うん、あー、みたいな感じだったんですよ。で、まあまあ、そうっすか。わかりましたっていうので、まあそのまま話がうやむやになるんですけど、後で考えたら、
うん、
あれ、警官やったか、本当にと。
ああ、
うん。いや、確かに警官の格好をしてるんだけども、
はい。
いわゆる警官のやってるようなことを、何かが真似をして、人真似のように動いてるような、
うん、
なんか変な違和感がずっとあったなと。
うんうん。
ああ、なるほど。
気がつくんですよ。
うん。
だから、警官の真似をしてる何かがそこで、
うん、
時々出てるっていうのは、そこの地元の警察官は、はい、なんか知ってるんちゃうかっていう話だった。
今回りにも何回かあったっていうことよね。
そうそうそう。それは確かめようがないんですけど、でも確かに警官、人間、なんか、挙動がすごいおかしかったと。なんか、なんかこの、なんですかね、レシーバーで喋ってる風、
うん、
ノートにメモを取ってる風、
うん、
でもこっちになんか質疑応答してるわけでもないのに、
うん、
ふんふんふんってこううなずいてなんかやってる風をずっと繰り返しとったと。
それ怖い。
これはね、ちょっと僕、まあ、ちょっとした、ドラマにせんといかんから、ある程度膨らましてるんですけども、まあ、
はいはい、
サクッと聞いた話として、おおう、うん、おおうと思ったんですよね。
なるほどね。うんうんうん、
これは、まあ、エニグマというジャンルになると思うんですけど、エニグマっていうのは、暗号機なんですよ。
う
ん、ドイツ語
で
作ってね。
うんええ
、解読不可能と言われて、あっという間に解読されたっていう、まあ、逸話があるんですけど、その、なんじゃもんじゃよくわからない階段をエニグマっていう、うんうん。
なるほど。
そういうジャンルがあるんですな。
あるんですよ。
うんうん、話、長々とする話じゃないんやけど、ポツンとある話で何のこっちゃようわからんことがあってっていう風なことを言うわけね。
そうそう。何がどうなってるかがよくわからない。何とでも繋がることができるけど、
うんうん、
どうしてもこう、輪が繋がらないというかね。
うんうん、なんか、現象みたいなことやね。
そうそう。だから、階段とかって聞くとね、うん、みんな意外に持ってたりするんで、この間だから、
うん、
あ、ちょっと予言すると多分、よまよいさんもなんか、階段を多分知ってるでしょう、絶対に。
なんでわかるの？
経験をしたことがあるはずなんです。
なんで知ってんの？
怖
っ。
怖っ。よまよいさんの、よまよいさんの階段は何だったでした
か？階段ではないけどね。なんか、あれは何だったんでしょうねっていうものを見た程度のことなんだけどね。うん。まあ、中学の頃ですね。神戸市の中学生っていうのは、宿泊訓練という、なんか、なんだかよくわからないタイトルの行事がございまして。
うん。
六甲自然の家っていうのが、まあ、六甲の山にあるわけですな。
うん。
まあそこに泊まって、まあ言うたらまあ、泊まるも普通の建物の中で、泊まるんで別に、キャンプとかバンガローとかそういうんでもないんやけど、まあ、そういうことをするわけです。お泊まりの会があるわけですよ、
うん。
で、寝る前やったと思うんだけど、その自然の家つ建物から、テクテク道、山中の道言うても、車が通るような車道ですけど、舗装路ですけど、はい、そこ歩いて、確かロープウェイの駅みたいなのがある、まあちょっと、その六甲のまあ一番高いところを言うのかな。夜景をわーっと見えるような、景色がいいところにまで歩くっていうのをやったはずなんですよ。
うん。
で、建物から出てみんなでドロドロ歩いて、そこまで行く、その目的地まで行くと、いうふうなことだったんで、当然その夜で、で、道々にその街灯っていうんですかね。あの頃だから蛍光とかポツンポツンと何メートルごとにあると。
ああ、まあ、あるよね、
うん。うん。まあ別にそれはね、車が通るような道やから、六甲さんの縦断する道みたいなとこやったと思うんですが。
うん、うん。
まあ、なんですかね。特段どっかに崖があって落ちそうとかそういうやばいところがあるわけでもないわけですよ。
うん、うん。
で、まあ歩いてるうちに、もちろん集団でドロドロ歩いてるわけですけど、まあだんだんそういう線っていうのは細くなっていって、
うん。
ポツンポツンと歩くような光景になってたと思うんですね、私の中では。
うん、うん。
で、ほとんど私、他にもったかもしれんけど、一人でポツポツ歩いてるっていう感じだったんですわ。
うん、うん。
で、ふっと前見たら、さっき言った街灯が立ってて、明かりが、降り注いでる下にですね、白い服着た女の下みたいなのが、なんかふわふわ見えるっていうのがあったんですね。で、なんかふらふわ漂ってるような、踊ってるようなみたいな動きをしてるわけですよ。で、その下まで行くと、そんなものはいない。で、その先の明かり間の方を歩いていったら、やっぱりその明かりの先にまた同じやつがふわふわと見えると。で、やっぱり、 私の、まあ、40年ほど前の記憶やからいかげなもんですけど、でも、印象としては白い服着た、女の人みたいなのがふわふわ、漂っとるような、踊っとるような、舞っとるような、いうふうな動きをしてるのが見えるっていう。
なるほど。
この、それ、街灯、一箇所の街灯でしたっけ？なんだ、街灯ごとにってことでしたっけ？
そうです。行った先の街灯に見えて、さらにある、その下まで行ったらいない。で、そこまで行って、さらに先に行くと、また街灯があるんだけど、その街灯の下にまた、ふわふわ見えると。街灯の下にいちいち行って、そこに行ったら何もないっていうのを、何回か繰り返したと、まあ、そこまで言ってほんまに言ったら怖い話だけど、余計ね。というふうな経験したぐらいですかね。今でこの50何年来てて、あれ何やったんやろっていうのを深く覚えてるのはあれぐらい、それぐらいですね。
なるほどね。
まあ、確かになんか、何やろ、それはなんか見間違いということではなく、
うん、
なんか見た気になる、見た感じっていうのは確かにありますもんね。うん、これね、よもよさん、はい、バイクで夜走ってて、対向車の車の中って結構怖くないですか？
どういうこと？
いや、対向車の車の中か、もしくはね、どっかに止まってる車の夜中ですよ。
うん。うん、
ライトに照らされた瞬間の車の、その、止まってる車の中とかが、
うん。
これちょっとなんか見えそうで怖いんですよね。
なんで見えたら怖いのさ。
いやいや、だから、なんかわかんないですけど、そこに人がいる、うん、なんか映ってたら嫌やなと思って、
ちょっとね。ああ、すごい。
山道とか結構怖いなと思うんです
けど。山道はそうかな、
うん。山はね、本当に。だからなんかそういう、確かにわかる気はする。2回目聞いてようやくわかってたけど。街灯の下ってね、確かにちょっとね、ミステリアスな感じはしますよ。
まあ、スポットライトが当たってるようなもんやからね。
そうそうそう、周
り真っ暗くてね。
それもあるし、うん、なんか、だから、さっきの話の引き合いに戻すとね、なんかその自分の見えてる、見たいものというか何かの投影があるのかもしれないし。
まあね。
うん。例えばそういう効果もあるのかもしれないし。
うん。
うん、なんかね、そういうのはすごくわかる。しかもそれはあれじゃないですか。今気がつきましたけど。
はぁ、
あ。神戸の山ですよね。
そう、六甲さんですからね。
六甲ね。
うん、ですよね。六甲さんはね。
六甲というと、ほら、カタカムナ文献とか、ちょっと違う話出してきたけど。
違うな。
カタカムナの文字をこう、平当時という謎の漁師が、
うん、
当時、そう、いや、私が平当時という漁師で、
うんうん、
あなたは、なんかそのね、ご質という余計な話。
落ち着け。
量子力学の勉強して、学者やったかな、あの人が、うん、いわゆる実験の最中に山の中で実験、うん、あれをしてたら、うん、動物が怖がるからちょっとやめてくれと動物から言われたって言って、
平
当時、平当時っていうね、
うん、
おじさん、老人が来て、で、やめてくれたんで、じゃあお前にちょっとお礼にいいもん見せたろう言って、某神社に連れて行くわけですよ。古社に。
うん、
でそこで昔から伝わってるいわゆる神用文字ですよね。
うんうん、US ね。
神代文字で、ね、神代文字をっていうのを見せてくれて、うん、それをお礼に、うん、じゃあちょっと書き写させてくれ言って、うん、なったのが今のカタカムナっていう文字なんですよね。
それはいつ頃の話だい？
これね、何やったか結構有名なんですけどね、これ、昭和やったかな、30年代だったかな、
うん、
で要は神代文字って結構たくさんあるんですよ。
なんやかんやあるんやね。
多分、紙、なんだかな、流体文字やったかな。
うん。
うん。なんかちょっと、水がこう、張ったような文字だったりとか。
うん。
カタカムナは、その、丸とかバツとか、そういう幾何学的なあれなんですけど、うん、なんかそういう、だから古代ですよね、うん。古代文字だっていうことです。
そういう例でいくとさ、うつぼぼりの話ってのは面白いよね。
あ、うつぼぼりね。
うん。あれにもなんかそんな字書かれてる絵って見たことあるけどね。
だからね、結局そのなんか UFO がいない時代は、
うん、
から絶対になんか向こうから来る来訪する人がいるっていう感じだと思う。
うんうん。彼方から何、海の向こうの彼方から何かがやってくるっていう、
ね。そうそうそ
う、
う
ん
う
ん。
だってよく考えてください。なんでその科学が発達したのに乗り物に乗ってやってくるんですかって、僕ちょっとすごい違和感があるの、うん、宇宙人って。
え、ウルトラマンやったらいいわけかい？
いやいやいや、なんか何やろ、よくわかんないですけど、そもそもその人間の形してるっていうこともまず、
うんうん、
人間にとってわかりやすい物語しかないじゃないですか。
そうね。乗り物っていうのがね。
そう。
う
で、月には住んでないからもっと遠くに違えない、人間は行かれへんから、じゃあ、うん、乗り物にやってくるんだろうけども、うん、人間には行けないところだから科学が発達してるに違いないみたいなね、
うん、そういうね、あの人間の範、人間の常識の範囲の、あの、話の積み立てでしかないもんね。
そうそうそう。連想でしかないから、俺はちょっと宇宙人って何やろという。
うん。
だから、もうそこはそこでまた信用する人たちがね、たくさん。うん、
まあ、おるわけやけどね。う
ん、グレーとか。グレーはさっきもオーブと一緒で、そんなおらんかったじゃないですか。
うん。うん、それまではね、もっと多宇宙人やったのが、いつの間にかそれがメインになったわけやからね。
うん。
で、なんか、人間型、あの、機械的に作られた。何、うん、じゃそら。
うん。まあ、結局ね、まあ、映画というかフィクションに常に引きずられる存在ではある。
まあ、そうですね。なんかそういうものもちょっと多いし、まあ、だから結局見たいものを見て、
うん、そうだね。
見たいものを見て、見たいっていうものを見るのがよく悪いわけじゃなくて。
まあまあまあ。
安心なんですよね、多分。
まあ、そういう精神安定はあるのかもしれないですな。
うつろ船だってなんか本当は、
ね、どう、あれはほんまなんなんやろと、あれもちゃんと研究してる本があるもんね。
あ、本当ですか。
うん。普通の一般書で出てる本もありますよ。
へ
ぇー。でも、ほんまに宇宙船やったら、描写がちょっと、にしちゃ描写が変よなっていうね、そういうところ。だからやっぱ当時の、あの、その、ヨタ話やったんかもしれない。知らないし、ひょっとしてなんかほんまに変なもんやったんかもしれないし、みたいな。そういうのちゃんと当時の文献とか地理を押さえて、あの、調べてる本がちゃんとあった。
まあ、意外に真面目に結構ね、あの、うん、真面目な学者さんが結構調べてたりとか、
うん、
あの、意外にあの、日誘導素論って最近結構ガチで語られ始めてるんで、知ってます？
日誘導あれたんだろ、コンプレックスの裏返しって気がしてしゃあないんだけどね。
いや、ガチでね、割とちょっとこう、うん、本当に遺伝子がどう、で、確かにね、遺伝子的に言うと、
うん。
なんだったかな、あるんですよね、それは。なんか、ハプロなんとかっていうかな、なんか Y なんとかでなんとかで、
うん。
ハプロ遺伝子かなんかっていうのがあって、
うん。
割とね、結構、ちゃんとして学者さんで、まあ、表には出てないくて、まあ、ネットとかの、いわゆる、うん、なんていうかな、セミナーみたいなのがあるんで、
はいはいはいはい。
そこでいわゆる、あの、教材として販売されてるような中に一人入ってて、まあ、経済学者の他の人だと、並んで乗ってはるから、
うん、
そんな、あれかなと思うんやけど、ガチで、ユダヤ人とあれはどうか
と。まあ、それやったらちゃんとした論文出して認めてもらえやと思うね、そういう話はね。
もともとあれですもんね、満州帝国はね、うん、あれだったんですよ、あの、ナチスに迫害されたユダヤ人を、
うん、呼び込んでね。
引き込もうと思ってんで、こいつらは絶対金持ってるっていう風に信じてたらしいんですけど、
うん、
日本人の陸軍はね、あれは、
うんうん、
実はそのユダヤ人にも2種類あって、
はいはい、
ユダヤ教をやってる人らをユダヤ人っていうわけだから、結局そこで本当のお金持ちのユダヤ人と、
うん、
いわゆるユダヤ教徒であるしかないっていう人との差が、うんうん、あの当時の日本人はよう分かってなかったらしいですよね、やっぱり。
まあね、日本人から金持ちと貧乏おるわけだからね、それは当たり前の話だもんね。
まあ、みたいなのね、あれがありつつ。
まあ、うん。
そうで。
うん。いや、それと、あなたが持ってきた話はそれだけじゃないんでしょ？
そうですね、今ね、ちょっと実は、
うん、
ペラペラとちょっと今めくってる最中だ。どうですかね。ね、ちょっと待ってね、
うん、
意外にいっぱいあるなっていう。あのね、うん、ちょっとそうや。じゃあ、
はい、
これもちょっと軽く山の話。
おお、いいです。
山の話、いいですね。
山の高圧鉄線、鉄塔ってあるじゃないですか。
はい、
鉄線の、放電線の。あれの、これはちょっと僕、そのまた聞きなんで、その、聞いた人が、もうまた一回その人から引いたっていうだけなんで、
はいはいはいはい、
あれなんですけど、まあ、要はその鉄塔を補修する仕事っていうのがあるわけですよ。
あれすごいよね。
うん。ほんで、まあ山に入ってその鉄塔、まあいわゆる管理していく、まあ電線変えたりとか、まあなんかやってるのがあると思うんですけど、山の中へ入っていく仕事で、
うん。
で、いわゆるその電力会社の人と、まあ、それをこう下でサポートしたりするチームみたいなのがあって、
はい、
まあ、その時その時に、まあ、とりあえず顔なじみをまあ読んで、チーム体制作ってっていうので、山入っていくらしいんですよね。 で、まあ、要は動物とかがいたずらしたりとか、なんかこう紛れ込んだりしてこう絡んだりとかっていうのがないようにっていうのを見るんですけども、
うんうん、
まあ、最初はなんか、蛇とかね、
うん、
うん、だったんですよ。で、まあ、蛇上がって、上に上がって、まあ、その、鉄塔登ってた、職員が見たら蛇がまあ、
うん、
絡んで、干からびて、
はいはいはい。
ああ。
ほんで、まあまあ、あれかと。で、それを、まあそういうのがだんだん頻度が増えてくるわけですよ。
うん。
そう。
で、まあ、上がっていくたびに、
うん、
蛇やったり、鳥。
うん。
うん、鳥？鳥が？
もしもし？もしもし。
あれ？鳥が出止まったよ。
うん。もしもし、どうした？
繋がってるよ。
うん。
あ、うん。
あれか？ Wi-Fi でもおかしくなったか？
ああ、そう、おっしゃってましたね。
前ね。
うん。そしたら、あれじゃない？今、僕の目の前では接続状態というか、
うん。
スカイプでの接続は維持されたままだと思われますよね。
はい。
ええー。
青い、発言者の青い枠が出ないんで、音声は確かにこっちに届いてない感じはありますね。
そうですね。うん。いや、これはまたまずいね。
うん。ちゃんと取れてるんだろうか、心配になってきたな。
うん。
トリガーというところですよ。っております。
あ、落ちた。
あ、落ちた
落ちたよ。
これは、演出でも何でもございませんので、しばらくお待ちくださいませ。はい。
はい。ま、もちさんまた編集お願いします。
あ、そのまま流してもらっても楽しそうですけどね。
ああ、なるほどね。今の話はさ、鉄塔の上に、
はい。
いろんな動物が、
うん。近寄って、ではなんか死んどるっていう。
死んでるって話でしたよね。
うん。
ああ。
蛇ならまあなんか降りれなくなるっていうのはひょっとしてあるんかもしれんけど、鳥が降りれなくなるなんていうことはありえないから変な話だねっていうことなんでしょうね。
ですよね。そこまででしたね。うん。
まあ彼の復帰を待つしかないですね。はい。もうちゃんと復帰してこれるんであればね。いや、うつろ船か。うつろ船。
うつろとうつぼ両方ありますよ。
言いますよね。
うん。
あれおもろいですよね。
要するに、だからそれはあれでしょ？異世界から何者かが船に乗ってやってくるってことですね。うんうん、船といってもそれは、海に浮かぶ船ではなくて、う
ん、はい、
まるで宇宙船のような。
子供が描いた円盤みたいなやつですよね。
ですよね。あ、連絡、繋がったかな？
お、繋がった、繋がった。
近藤さん、
すみません、怖いですね。
こっちのアセリフや。
いや、
どうした？
ずっと僕 Wi-Fi の、あれ繋ぎっぱなしなの、今、急に電源落ちた。
なんかあるな。
こんなことない。
近藤さんがなんかこう、すごいノリよくはめなし始めた、さあ、こっからだってところでスパッと落ちたよね。
う
ん、
そうそう、トリガ
ー。これはやめといたらいい話かな、これ。
大丈夫やろ。
じゃあどうしようかな。キリスト教の話しましょうか。
途中で終わらすな。
途中で終わらせない方がいいような気がする。
どうしよう。
トリガーっ
ていう。どこまで話しました。頭切った方がいい。
トリガーっていうとこ。
そう、だから。
うん。まあ、トリガー叱らびとったと。
そう、トリガーっていうことで、トリガーそんなところでってなるじゃないですか。う
ん、なるよな。布団でいけるもんな。
なる。
そう。それがね、次、
うん、
ウサギとかになるんですよ。
ウサギ。
うん。
ウサギがなんであんなそんなところにいるの。はい。
ってなっているんですけども、
うん、
まあなんか変やなって思っている中で、まあ作業していくうちにだんだん、まあそういう仕事は優先してやるじゃないですか。
はい。
で、あるまあ季節っていうか、まあその期間があるんでね、その期間の中でもそういうものがポツポツと見られてたと。
へ
え。それが気がついたら、その例えばウサギの皮剥がれたままなものが引っかかってるとか。
うん、うん、うん。
それで最終的には何や言ったかな、イノシシ言ったかな、
イノシシ、
うん、
はあ、
で、どういうことやろうって言って、その日のそのあれは期間が終わったんですけども、
うん、
でなんか季節明けて、はい、春かなんかにもう一回作業が再開というか、また定期検診な定期になった時に、
うん、
まあ一人その山に詳しいおじさんが入ってきて代わりに来たんですよね、
はいはいはい。
ほんで、ある時、そのメンツと新しい人入れて、山に詳しいって、山の仕事してるっていう人らしいんで、うん、まあ入ってってやってったら、
うん、
あれか、上がった時に、あーって上の人からの連絡が入って、うん、今年はあれやな、猿もおるわ、言って、笑ってたんですよ。
うんうんうん、
そしたら下で、何の話しますってなって、
うん、
で、いやいや、こうで、前からこういうの上がってったらね、鉄塔にこうやってぶら下がって、この干からびてるものがあってとか言って、笑い話つもって言ったら、みるみるその山の、そのおじさんが、マスターになって、
うん、
赤い、全員降りてきてくださいってなったんですよ。
うんうんうんうん、
あまりの剣幕に言うから、え、何ってなって、
うん、
ゆかしげにみんな集まってきたら、うん、最初蛇とか、あれだったんですよね、うん。で、最終的に前回見たのは、そういった前回見たのはイノシシやったなっていう、どんどん大きくなってきてますよ。
う
ん、
そうね、う
ん。気づきませんか、
うん、
で、今日猿だったでしょ、
うん、
これね、
うん、
モズの早煮えですよ、わかりませんかって言って、
うん、
モズの早煮えって何かっていうと、
うん、
モズっていう鳥がね、
猛禽ですわな、
そう、トカゲとか掴んで、いわゆる餌として突き刺しおるわけですよ。
そうね。
ところが、そのまま忘れてしまって飛んでってしまうんで、
そう。
逃げだけが残っていくっていう状態。
そうね、
うん。じゃあこれ誰かやってるんですかって、それを誰かは何ですかって聞いたら、うん、そんなことはもうどうでもいいですよ。
うん。
ね、だんだん物が大きくなってきてますよね。
うんうん、
次、何か分かりませんかって言って、言われてゾーッとしたの。で、その話した人も、ふっと最後に気がついたのは、言われてみれば、いつも毎年、もっと山の奥の方の鉄塔やったの。
ほうほうほう。
だんだんそれ、人里の方に近づいてきてたっていうのが。
ああ、嫌やね。
うん。っていうのが、山のあれだったらしいです。
ああ、いい話やな。
ああ、怖い怖い。
うん。
そう、だから、これもね、僕もちょっとね、うん、何やったんですかってよう聞きたかったけど、そんなことはどうでもいい。うん、知らんでもええ、みたいな。うん、
それが怖い。その言葉が怖いね。うん、そんなことはどうでもいい。
ええから、関わらない方がいい。
そう。
ああ、それが一番怖い。
落語やったら天狗湯あたりやけどな。
うん、
なんか、供物のようなもの、捧げ物のようなものかと思ったけど、ねえ、モズの生贄みたいなもんだって、煮えみたいなもんだってなったら、うん、それも怖いね、
うん。次は人かというやつだよな。そういう余裕があっていいな。
いやー、怖い。ウサギの皮が取れた状態のとかも怖い、なんか、うん。稲葉の黒ウサギみたいだよね。うん、
まあね。ウサギぐらいまでいったら、トンビかタカかという、シラを切れるけど、イノシシになったらそうはいかんもんね。
うん、いかん。イノシシは怖い。うん、でかい、
うん。まあ、神戸で横見かけるんですけどね、行くとこに行けばね。
ああ、そうなんだ。
もう阪急沿線沿いにすら見られますからね。あ、ちょっと、ゴミ捨て場のところに、ちょっと大きい犬やな思ったらイノシシだったりがありますからね。
はあ。あ、落ちた。
また落ちた。
近藤さんがいなくなった、また。
うん。
彼の身に何か起こったじゃないでしょうね。
Wi-Fi の身に何か起こっただけかもしれませんしね。
ああ、なるほどね。
まあまあ、まあ話ちゃんと聞いたから、こっちはスッキリしてよかったですね。
すっきりした。すごい、すっきり。気持ち悪いけど、すっき
り。なんか、小松左京やったかな、誰が書いたんやったかね、あの、お話で。ある漁師が山に入った時にっていう話で、やったかな、なんかに、虫がたくさん、集まってるところがあると、木の樹液かなんかがにね、
うんうん。
で、それに、見たカエルか何かが、カエルかなが、その虫の群れを、しめしめと狙おうとしてると。
うんうん、
で、そのカエルの後ろには、さらに、トンビだか、タカだかが、狙ってると。
うん。
それで、もう一段何かあった気もするんやけど、で、漁師でやる人が、よし、しめしめと。
うん。
これで一発大きいものが取れると、その、トンビだか、タカだか、ワシだかね、
うん。うん。
と思った時に、ふと背後の、視線に気がついて、あーって逃げたっていう話がある。
ああ。それは視線に気がついたってところで止まってるんですね。
そうですね。話で、慌てて逃げると。うん、
ああ。それは。
外力の話ですか。小説で読んだことがあって。
ああ、うん。なるほどね。
山の中に自分よりさらに得体の知れない上のものがおるっていう感覚っていうのがね。
うんうん、
山とか、 ね、海ならではのそういう感覚なんかなっていう気がしますよね。うん、
まあ、近藤さんだ、近藤さん。
帰ってきましたか？大丈夫ですか？
本当に怖いんですけど、ちょっと待って。
そうね。
いや、こんなことないって、マジで。
なんで2回、なんで2回も断線するんですか？
こんなこと今までそんなないっすよ、俺一人です。やめて。
うん、一緒にこの話ね、収録終わったらまたみんな一人戻るから大丈夫ですよ、一人それでね。
いや一人の人生時間の中でこんなにポツポツ切れるってこと、だってこれ充電入ってるもんな。
うん。じゃあまあまあ。うん、これに、ね。
データが消えたのもそのせいか、やっぱり。
かもしれんな。これもそのせいか。この収録も怪しいな。
今日も消えるんじゃないですか、リー。
これ消えたらちょっと僕、
ええ、
怖い。
今日聞いたら、本当にそうですからね。ああ、そうか。あ、そうか。これだと、あ、やばい。ちょっと見えなくなっちゃった。まあいいや。
停電になったか。
いや、ちょっと今、俺ね、アメブロでね、ちょっとこの手の話を書いてたんで。
うん。
ああ。
あっちね。アメブロで今ちょっと開いてたんですけど、メンテナンスに入りました。メンテナンスに入って読みなくな
りました。すごい、トラブルズ、山盛りじゃないですか。
もうこんな重なることある？
やばい。超面白くない？
うん。
やばいですね。まるで、あつらいたからのように。
ね。
怖いですね。
やばいでしょ、これは。
そのうちね、そのうちこの近藤が中脇のわからんことを言い出してたらもっと怖いよな。
うん、いやでも、近藤さん、もう、時間的にはさ、もう一話ぐらいなんですよ。僕、ぜひ聞かせてほしいんですけど。
そうですね。あのね、どうしようかな。何の話しようかな。ちょっと長めっていうか、ガチで。
うん。
うん。
ガチ
で。まあ、これはだから、まあ、俺が経験した話になるかな。
おう。
おう。う
ん、これちょっとね、階段王の予選で話したんですけど、
はい。
まあ、ちょっと映像ということで踏まえていくとね。
はい。
僕、まあ、映像業界の仕事を、まあ、ふらふらと、どっかに所属せずやってるわけですよ。で、は
い、
31の時に、うん、まあ、あれですよね、911の翌年だったかな。
お
う。
うん。911の時は、重曹で、ヨマエさんから電話がかかってきて、ポンと面白いことがアメリカで起こっとるぞっていう。
俺、そんな不謹慎なこと言うた？
不謹慎。ほんと困った人。
重曹の温泉風呂屋から帰ってテレビつけて、うん、おーってなったのが覚えてるんですけど、その翌年ぐらいとかですね、僕は千葉の方へね、引っ越して、うん、まあ、まあ、いろいろとあって、まあ、ブライダル会社の社長に軟禁されたりとかいろいろとあったんですけども、まあ、それはいいとして、
はい、
まあ、映画とか映像とかいろんな、まあ、ブライダルもやってますし、いろんな映像もやってて、僕はちょっと映像ってのは、そんなにジャンルなんか関係ないやっていう、変なおごりというか、うん、俺は何でもできるぜっていう、ちょっとね、うんうん、生意気な鼻息荒い時があって、
はい。
まあ、ビデオカメラマンの撮影監督、撮影カメラマン、現場の撮影マン、カメラマンとして募集されてたんで、うん、ある制作会社に応募しに行ったんですよ。面接しに行って。そしたら、よくあるんですけど、制作会社が、いや、近藤さんちょっとね、今ちょっと応募がいっぱいになっちゃいまして、ところでちなみになんですけれども、私らの持ってる別レーベルの場を現場でお手伝いから入っていただいて、みたいな感じで、ちょっと手よくそっち側に引っ張り込まれたんですよ。
うんうんうん、
まあ、いわゆる、大人のね、
うんうんうん、
とか。まあ、そこの会社なかなか珍しくて、いわゆる、結構有名なあれなんで、あんまり細かく言うと本当にバレちゃうんですけど、要は、ちゃんとした表のやつを、まあ、テレビの、有局って地方局ね。
はいはい。
で、いわゆる番組をやってて、
うん、
やりつつ、そこでの撮影技術を活かして、うん、その手のマニアは、
うん、
で、そういうものを大人になってる人だ、大人が見たいっていう人がね。
うん、大人の娯楽のビデオがあるということですね。
そうそうそう。そっちのニーズをちゃんと、両方ちゃんと自分たちの、あれを、うん、技術を併用して活かしてるわけですよ。
なるほどね。二毛作で頑張ってあると。
そうそうそう。でね、すごいなと思ったのは、倉庫を丸々借りて、
うん、
いわゆるスタジオセット作ってるんですよ。
なるほど、なるほど。
ほんで、都内では都内でビルのフロアを借り切って、
うん、
まあ、同じようにセット。で、だからいわゆる複数チームが入れたり、うん、出たり入ったりしてるんで、まあ、その都度スケジュールを合わせてセット変えたりとかって、いわゆる、うん、あの業界にしてみたらセットを持ってるってね、結構すごかったなと当時思うんですよ。うん、
学校の教室だとか体育館室とか、そういう感じね。
そうそう。で、もっとまあ、そういうこと、いわゆる、なんていうかな、まあ、もうちょっと突っ込んで言うと、うん、いわゆる作り込みができる状態なんですよね。
ほうほうほう。
作り込みを、が結構できるんで、いわゆるその教室のあれだからって机並べるだけじゃなくて、
うんうん、
いわゆる本当に大道具さんがいるっていう。
ああ、なるほど、なるほどね。そうそうそう、黒板があって、ポスターがあってみたいなね。
映像的なことのノウハウもそちらの方に流用させてるわけですよね、はい、倉庫の片隅の方ではもう次の発注書が来てそれを基づいてセットのまでの、うん、大道具さんがこうカンナでわーであったりとかするというこんな大掛かりな、ね、そっち業界ってないなと思ってたんですけど、
はい、
ちょっとねそこの都内のビルの方のフロアの地下2階、
はい、
そこもセットなんですけど、僕そこすっごい嫌だったんですよ。
は
い、
嫌だった。嫌な感じ。
うん。なんかね、うん、圧迫感があるというか、なんかね、人がいるようなというか、なんとも言えない空気。
うん。
うん。ほんで、まあ、とりあえずその、手伝いなんで、まあ僕ちょっとまあ自分は、プロのスタッフだみたいなのがあるんですけど、まあ着いたらパッパッパッと動くっていうのを心がけてたんで、うん、まあとにかく着いたら荷物をした、今日は下ですかって言ったら、下のところに荷物を持っていくのが常なんですけど、
うんうんうん、
そこだけは本当に一人で行くの嫌で、先に電気つけてから行くとか、
はいはい。
だから二度手間になるから、本当は持って降りてくるのが筋なんですけどね。
まあね、まあね。
まあそうですよね。
それぐらいちょっとなんか嫌だった。まあそこね、ちょっといわゆるマネキンだったりとか、
うん、
あの空気で膨らますようなお人形があってね。
なるほど。
うん。あったりとかするんで、そういうのもあるのかなっていうのをちょっと思ってたんですよ。
うん。
ただ、つけたはずの電気が消えてたりとか。
うん。
あ、録音さんがね、おい、ちょっと声聞こえると、なんか音したぞって言って、
うん。
なんとなくみんなも、あ、したねっていうふうになりかって、まあ撮影が止まるとかあった
んです。そう、なんか嫌な、変な感じがしてるのはあなただけじゃなかったっていうことやね。
そうそう、なんとなくみんながずーっと思ってて、うん、でもそれはまあそんなこと言ってる場合じゃない。
まあまあ。
無視してるというか目をつぶってる、見ないふりをしてる。
うんうん、
でね。まあそれはひょっとしたら僕の気のせいだけだったのかもしれない。みんなそんな気にしてなかったんだのかもしれないし、わからないんですけど、
うんうん、
まあその中で僕の先に入った、僕よりも3ヶ月かな、半年先に入ってたんで、僕よりもだいぶ若い、まあ、あんちゃんがいて、あんちゃんスタッフは、はい、K さんとします。K 君がいて。
はい、はい。
彼、まあ、まあ、そんなに悪い顔ではないんですよ。イケメンで、ただシャイなんで、喋、うん、ってもこう、へへへと笑って、
うん。
うん、なんか、もぞもぞって答えるとか。で、まあ、でも一生懸命なんかいろいろと教えてくれるんですけど、
うん、うん。
うん。まあちょっと実は撮影現場ってね、僕、ちょっと根本的な話に戻すとね、はい、あれなんですけど、いわゆる同心円状の円ができてるんですよ、実は。人の立ち位置って。カメラマンがいて、監督がいるでしょ？で、照明さんがちょっとその外かな。で、さらにその後ろにはメイクさんとか美術、衣装さんとか。
うん、
で、と言ってしまえば、後ろの方には最高、いわゆる円の外には、プロデューサーであったり、
うん、
マネージャーさんであったりとか。
はい、はい。
うん。まあ、なんとなくそういう人の配置というかね、撮影中のポジションって同心円だなっていうの僕は見えてる、うん、思ってるんですけど。
はい、はい。
円だとすると、中心があるわけですよ。
はい。
で、この中心が、実は一番吸引力が強くて。
うん。
うん。だからやっぱり皆さんどう考えても、例えばそこに有名俳優さんが立ってたらみんなそこ見ますよね。
そりゃそうですね。
意識のね、吸引力ってものすごくやっぱりそこの円の中心が一番強いんですよ。
うん、
ただ、
うん、確かに、
う
ん。
そう、有名俳優さんよりもさらに吸引力が問答無用に強いのは何かと言ったら、
は、
う、
い、
ん。それか、
はい、うん。誰に聞いてる、誰か聞いてます？
うん。いや、それは多分、異性の、裸の肉体だと思うんですよね。
まあね。
ああ、まあまあまあ。
うん。視線誘導ですわな、間違いのない。
そうそうそう。だから、結局ね、それをね、僕はちょっと意識してる、うん、意識してたから、俺は正直言ってそんなものに飲まれないっていう強い、あれはあったし、自信があったんですよ。
うん。
ところが、その、ケイ君がね、どんどん、まあ、 僕が入って半年経たないぐらいだったら、どんどんどんどんね、様子おかしくなってくるんですよ。
そうすか。
目がドローンとしてきたような、ちょっと熱に浮かされたような。
はあ、
ほんで、お茶と、ティッシュだったかな。まぁ、ちょっと細かく言うとね、うん、えぐい話になるから、まぁ、ぼかすと、いろんな、その手のね、うん、
ケアするとか、まあ、いりますわな。
うん、疑似なんとかとかのね、挿入したり、そういう準備とかを、やる立場なんだけれども、どんどんどんどん円の中心まで寄ってくるんですよ。うん、
はいはい。
そうするとカメラマンとかが、ちょっとさ、お前、下がれよと。
うん。
うん。狭いところだからって言って、たびたび監督やカメラマンに怒鳴られるなやかで、下がるんだけど、うん、またふわーっと戻ってしまうんですよ。うん、あ、これ、
うん、
引っ張られとんなと思ってたんですよね。
うん。うん。
で、まあ、僕はちょっとさっき言ったように、全然そんなので自信があるんで、そんなのないっていう。
うん。
自負があって、まあ、撮影が始まったらすぐそこからバーカー一番円の外に立って、うん、なんかあったらさーっと入ると、
うん、
で一度だけちょっと過呼吸になった子がいたんでみんながわからなかったんです。なんで急にこんなになってるのかって、うん、苦しくしたのがわからなかったんですけど、僕外で見てた過呼吸やと分かったんですぐゴミ箱ゴミ箱あさってゴミ袋出して、うん、その子に当ててとかっていう、
はいはい、
まあそういうのは、はいはい、まあ冷静に見てるつもりだったんですけど、ある時、
うんうん、
これあれなんですけど、カメラマンさんがちょっと、あ、バッテリーが言われて、
うん、
このさん、ちょっと悪いけど、バッテリーさーって言ったら、3階のあそこですよね、って言って、ここに待ってきますよって言って、
うん、
パーッとスタジオ飛び出したんですよ。
はいはい。
飛び出して、さーっと階段をね、タタタタタッと駆け降りたんです
よ。うん。駆け降りた？
うん。駆け降りたんですよ。
現場はだから3階より上だったんだよね。
うん、3階より、3階より下だったんです。1階で撮影してたのを、ごめんなさい、3階だって言われて、階段を、ターッと、
あ、そういうことか。なるほど。
駆け降りて、あの地下2階のスタジオの、電気つける寸前で、あってなったんですよ。
はいはい。
俺さっき、3階って復唱したよね。
うん、うん。
何これってなった時に、その目の前の暗い、暗闇からね、なんか、ぐわーって来るものがあったんで、呼ばれたと思ったんですよ。
うん。
ああ。僕もその瞬間、もう本当にね、ダッとのごとく階段駆け上がって、
うん。
で、それきっかけで僕ちょっともう、無理やなと。
うん。ああ、その現場。
うん。その前にね、実はちょっと伏線があったんですよ。
ほう。
飯を食えなくなってきてた。
あなたが？
うん。
うん。
最近飯食ってないなって、ある日通勤の電車の中で、
うん、
食ってないなぁ、飯食ってないって何やろなぁ、なんで飯食ってないって、自分の言葉でちょっと我に返ったんですよ。
うん。うん、
何食べてる？あ、いや、ピーナッツや。ピーナッツみたいなのしか食ってないなぁ、
うん。
なんでやって連想して考えていったときに、
うん、
肉が食えなくなってたんですよ。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。
うわ、これやばと思った矢先にさっきのその、
事故
体なんか降りたっていうのがあって、
うんうんうん、
あ、もうこれ、あかんあかんあかん、俺そんなプライドとか言うてる場合ちゃうわって、もう、ゆっくりゆっくり中がもうフェードアウトしたんですよ。ほんで、数年後ね、
はい、
これちょっとたまたま偶然なんですよ。これね、その時もまだ仲良かった監督さんと、ある映画のイベントで再会したんですよ。
う
ん
う
ん、
はいはいはい。
で、その人も映画やりたい言うてはったから、確かにそのタイミングがあって、あ、懐かしいですね、もう映画やらはるんですか言うて、いや、僕もこうやって一生懸命やろうと思って、言うて、ほんまにさ、言うて、打ち上げで、まあ、二人さ、なんで、わーっと、いろんな話してる中で、
うん、うん。
あ、すいませんでした、僕ちょっと飛んでしもてて、いや、なんもあんのよくあるねん、だって、K も飛び落としな、言うて、え、ほんまですか言うて、
は
あ。あ、そうやね、あいつさ、あなたがいるかいないか、あいつぐらいやったかな、あの後、出る側に回りよったんよ。
は
あ、
はあ、はあ、はあ。
ところが、
うん、
5、6人、
うん、
相手する女優さん、なんかの人嫌、
うん、
なんか気持ち悪いってなって、
うん、
おうおうおう、
とにかく使い物にならんから、あれスタッフに戻したんだよね。うん、
はいはいはい、はい、
へ
ー。しばらくスタッフで一生懸命やってたんだけど、ある日フラッと来なくなったんよ。
うん、
おうおうおう。本棚だなと思って、みんなそんなよくあることだから別に何とも思ってなかったら、うん、ある日警察に捕まるんですよ。
はあはあは
あ、勝手に合鍵作って、うん、そこのビルに出入りしてたんですよ。
はあ、はあ、なんでまた。
で、彼が現行犯で捕まったのが、
うん、
その地下2階なんですよ。
地下2階におるところで捕まったの？
捕まったの。
うん。そこで、
でも、
うん、
地下2階のそのマネキンとか、空気で膨らます人形を、汚すだけ汚して眠りこけてるところを抑えられたんですよ。
へー。
でね、まあ、要はね、その性的エネルギーってめちゃくちゃ強烈なものがあるんですよね。
まあね、う
ん、ね。
プラスであれ、マイナスであれあるんやろうね。
呪術の世界とかでそういうの使うじゃないですか、黒魔術とかね。
まあ、まあ、ね、
そういう
時
もあるんですよ。だからね、うん、僕ちょっと思うんやけど、その部屋って最初は普通の、なんともない部屋だったのが、なんかの拍子になんか変な感じによ
どんでしまったというか。
出たんじゃないかな、特に地下だから。地下だし、その、出入り口が1個か。他のところに抜けるような、外へ出るような、あれが風通しも良くないだろうし。
そうだな。
なんか変なことになってたんじゃないかな。で、いわゆる吸引力がある世界だけども、炎上ね。多分、K 君はそこにも引きずり込まれたんかなと。僕はその時ちょっと思ったんですよね。
怖いね、これは。
まあ、逮捕されて本人にはまだ良かったんかもな。
だから、その後、どうなったんですかって聞いたら、いや、それはもうちょっと、逮捕されてあれして、それ分からへんけど、今はどうやろうな、言ってたから。まあ、そんな、微罪だと思うんでね、大したあれだって、なんか盗んだとか壊したではないんだろうけれども、なんかちょっとね、かわいそうやな、という気もしないではないですよね、やっぱその最後はね。
まあ、近藤さんはでもその磁場みたいな、磁場というかその磁場プレイでもいいけど、なんかそういうものに引きずられそうになったってことだよね。
いや、だからそれもね、僕霊感はないはずなんですよ。ないんですけど、やっぱね、なんかギリギリのところでね、変なことにならないように、いつも、なんかちょっと最終的には変なことにならないんですよ、僕正直言うと。
ああ、回避できちゃう。
踏みとどまれるわけね。
踏みとどまってんのか、まあ守られてるという言い方をした方がいいのかわからないけど、非常にね、ラッキーだなと思ってる、正直言うと。なんか最悪なことにはなってないのね、いつも。
なるほど。
ああ、なるほど。
だからなんかその時に、あってなったっていうのはなんかなんですよ。
気づけたっていうね。
気づけたんでしょうね、多分ね、あの時にね。あら、ほんとね、なんやろ、中からうわーっと来るっていう感じ、なんとも言えないんですけど。
こういうのは説明しようがないよな。
しようがないんですよ。でもなんか、誰かがうわーっと来てるわけでもないし、見えてるわけでもないのに、いかんいかんってなったっていうの。
なんかね、種類も、レベルも次元も違うんやろうけど、人によってはなんかここってなんかなっていうふうな場所とか、なんかそういうのはあるよね、不思議なことにね。
いや、そこはもう本当にそういうことはね、いいとこはね、本能的に言ってはいけないとこだし、あのね、これちょっと枝、ちょっと余計な話だけど、よく今最近階段でね、事故物件やってみましたとか、なんか、
廃墟に、あるね。
とか、あと幽霊と一緒に住んでますとかいう人とか、いるんですけど、ほぼね、おかっとなっていくんですよ。本人はそうじゃないとか言ってるけど、だんだん言動がね、おかしなってってるって周りはやっぱり見てるんですよ。なんかちょっと急に運気というか悪くなったりとか、訴えられたりとかもそうですし。
はいはいはい。あ、なんか踏み外しちゃうっていうか。
そうそうそう。で、僕もちょっと今階段やってる時に救った、呼ばれて、招いてくれた人の相方やったみたいな人が、漫才師の人がいたんですけど、ちょっとやっぱり、久々にこの間話聞いたら、やっぱり、その、呼んでくれた人とも仲違い仕掛けてて、やっぱり言ってることが、なんかちょっと絡んでくるような、なんとも変な感じなんだよね、とか言ったから、やっぱりもうどんどん、その人全然霊感ないんですよ、僕、わからないんですよね、とか言ってた
ん
だけど、だから、事故物件とか廃墟とかよう言ってましたもん。
なんかすさむ音があるんかね。
なんかね、侵食されていくんだと思います。その点、その業界の人ってやっぱみんな最後ガンで死ぬとか、なんか
ね。
それは率がすごく高いって聞くんでね、やっぱり。
なるほどね。
さあ、そんなところで。
はい、ちょうど1時間になりましたかね。
はい、今夜のミッドナイト、ミッドナイト。
考えなし、理由だ
お時間となりましたけれども。
まあね、まあ、マジな、ね、もうマジな話途中でね、なんか、嘘がほんまか、
サプリもありましたけれども、今日は。
いやいや、本当に
あれ怖かった。
ちょっとやめて、前回に続き、今回もってなって、うん。で、これまた取れてなかったら、ちょっと俺、ほんまにもう次、
うん、
どうすんのかな。
うん、諦めてもらおうがすんだけどね。ちょっとはい、ということで、はい、まあどうも、今回はありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
近藤啓司監督でした。お山井さんの、
はい、ありがとうございます。
お友達です。
はい、新作の目覚めようと呼ぶ声ありという新作、今年試写をしますんで、完成したらよろしくお願いします。
はい、
あり
がとうございます。はい、ぜひ、教えてください。
はい、
はい、はい。番組内でも紹介します。
はい。
はい。告知？
うん。ある？なんか、今。
あ、今言っていいの？
どうぞ。
あ、オッケー。じゃあ、すいません。かいつまんで。
スパッとな。
今年、階段をまたちょっと頑張って参加するのと、4月の29日に、
はい。
刑事ドラマを、
はい。
これは両国なんですけど、刑事ドラマを語ろうというトークイベントなんか俺が、
語るのかよ。
語ろうということで、太陽に吠えるとかね。あ、一応ちょっと僕は柏原博士っていう、脚本家の、太陽に吠えるとか書いてあった探偵物語とか、文化生というか、弟子って言うと怒られるんですけど、
うんうん、
まあ、お世話になった師匠です、先生です。で、まあ、はい、その方では、ちょっとあれ別なんですけども、まあ、危ないデカとか好きな人が企画した、あれで出ます。うん、それで、4月29日、両国のなんとかっていうと、ツイッターに上げておきます。
ああ、両国のなんとか。
なんとかです。まあ、知らないです。で、あと、公演、2月の21日、またちょっと会談イベントにまた、高円寺の消防とというところに出ますので、
はい、
これも山口敏太郎さんと一緒に上がらせてもらうから、僕ちょっと飛び入りみたいな状態らしいんですけど、
うん、
はいはい、でそれと最後に、まあ、ジンガイラと一緒に、数年ぶりなんですけど、目覚めよと呼ぶ声ありという、結構ちょっとね不思議な幻想なのかファンタジーなのかってよくわかんないけど、結構ね、
うん
うん、俺としてはすごく手応えがあって、これワークショップの映画なんですけどね、正直言うと。
うん。
侍タイムスリッパーだったっけ？タイムスリッパー。
はいはい。はい
はい、亀止めもワークショップなんですけど、
うん、
まあ、いわゆる一般の有名じゃない人ばっかり出てる素人のさんで、未経験の人もいるんですけども、まあ、
うん、
なかなかそれにしてはちょっとこれ、すごいんちゃうのっていうのが出来上がりつつあるので。
ほほ
ほほ、
ちょっと今年それをできたら、ちょっと大きめの劇場さんとかに交渉してかけてもらえるかどうか、試してみようかなというふうに思ってます。
わかる。またその辺がはっきり決まったら教えてください。
はい。頑張ります。目覚めよと呼ぶ声ありです。目覚めるよ。目覚めよ。
おはよう。
目覚めよ。
あとは、まあ、あとは YouTube で近藤啓司でググってもらうといろいろ動画も出てきますんで、ご覧くださいってことですね。
Twitter でもよろしくお願いします。
はい。はい、近藤啓司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。ありがとうございます。
はい。
では、まゆりさんお茶買ってきます。
はい。